じゃあ、オンラインの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは、お願いします。そうですね、先日秋元牧師に取られたんですけど、映像の働きがすごく進んでいてですね、どんどん良くなってきている。ただこの間そのある礼拝に来てた方がですね、映画監督の賞を取った方の息子さんで、映像をこう教会に助けてくださっている方が来ていて、ちょっと言いづらかった。第二礼拝は NHK のプロデューサーの人が来て言いづらかったと言ってましたけど、また福岡の世界では元テレビ会社の社長さんが来ていて、私は特にちょっと関係ないですよと言われましたけど、やはりこう観光が鋭いので、こう見つけられてるんじゃないかというふうに思われたと言ってましたけど、ちょっとそういう方々のちょっと言いづらかったんだけど、でも確かにこう映像の働きがすごく良くなっている、進んでるということですね、言われて、プロ化してるなということを言われてですね、本当にこう神様がその見てが暴れているので、どんどんこう引き上げられていく。私自身何もなかったんですけど、主が一つ一つ与えていかなくて、いろんな情報とか技術とか働き人とか機材とかいろんなものを主が与えてですね、どんどん良くなっていくので、期待していきたいと思うんですね。で、さらにこれがこうリバイブの働きにこう用いられていく、YouTube でもですね、いろんな動画が用いられていますが、そういった形でさらに用いられていくということと思いますので、お見てください。またコンサートでもですね、今映像がどんどんこう用いられていきます。サミの働きでもこう映像がこうさらにこう用いられていくということになりますので、さらに期待してですね、進んでいきたいと思います。でですね、それでは先ほどサッカーキャンプのことを話したんですけど、募集要項はサッカーキャンプの募集要項も来てますので、ぜひ覚えてですね、行っていただいて、また申し込んでいっていただきたいというふうに思います。最初の申し込み金が3500円ですかね、だと思いますけども、まずはちょっと進行で申し込んだりしていってみていただきたいというふうに思います。あと月刊誌と新聞が出てますので、またご覧いただきたいと思います。で、今週はイランとの核合意の離脱のことがトランプ大統領も言ってますけども、すごくいろんな国際情勢が緊迫していて、どんどん動きが激しくなっていますけども、ちょっと注意深くですね、見ていく必要があると思います。いろんな言葉の中で結局 EU からアンティストが出ると聖書に書かれていますので、アメリカの力というのは衰えて、また影響力というのは衰えていき、ヨーロッパの動きが強くこうヨーロッパの方には本格的になってくるということと思いますので、それを見つつですね、見ていただきたいと思います。で、聖書にはイランが出てくるんですね。で、ソビエトとイランが一緒になってイスラエルを攻めてくるという予告があるんですけども、で、本当にこうイランと、実際にもイランとロシアというのはこう、同盟関係でいるわけですね。だから本当にいろんな面で今始末のこの予言の常時が始まりつつあるということをですね、見ておきたいというふうに思います。で、今イスラエルに対するこう、イランが例えばシリアの国の方にこう支援をして、そういった軍事施設を作っていたりとか、そういうのがどんどん進んでいるので、イスラエルもその攻撃をしたりしてますけども、そのお互いが戦争が起こってきているということをですね、覚えつつ取り出してですね、いきたいというふうに思います。今日は九州ではJ ゴスペルコンテスト九州予選のですね、第1位のピースと証が載っています。それから証体験記の方でですね、村上真由さん、熊本のですね、ゴスペルグループのギブっていう名前ですけども、アメリカに感謝のためにリバイバルキャンプに行って、ハリウッドで路上ライブしたり、ゴスペルショーケースに出て参加してる時の証がですね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。後でまた感謝の証もちょっとご紹介したいと思うんですけども、たくさんの載ってますので見ていただきたい。あと夏の学校キャンプの紹介が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。 それでですね、今日は、このテサロ第一テサロニケですね、テサロニケ人への手紙の第一の、5章のところをですね、読んでいただきました。5章の16節からお読みいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスになって神があなた方に望んでおられることです。一言お願いします。天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。今日も必要なことを語らせ、また導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ですね、まあ、この、この御言葉、このいつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、クリスチャンだったら誰でも知ってるんじゃないかと思うぐらいですね、有名なこの御言葉ですけれども、この箇所がですね、この書かれている場所っていうことをまずちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、ちょっと5章のところ、まあ、もうちょっと言うと4章からなんですけれども、まあ5章の最初から見ますと、兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについて、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和で安全だと言っている、そのような時に、途中として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなので、それを逃れることは決してできません。しかし、兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。うんと続くんですけども、この4章から5章っていうのは、この終末のこと、イエス様の再臨のことがですね、終わりの時代のことが書かれている、箇所なんですね。ですから、このといつも喜んでいなさい、大切に祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというこの御言葉は、実はこの終末の時代に向けて書かれていることでもあるわけなんですね。ということは、今私たち生きている、今この終わりの時代に生きている私たちに直結しているといいますか、私たちに必要な、特に必要な御言葉であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですから、私たちにこの御言葉をこうしっかり受け取り、またそれを行うといいますね、この終わりの日のポイントであるということをですね、また覚えていきたいと思いますね。最初に、まあ、16節から見ていきたいと思うんですけれども、いつも喜んでいなさいとあります。まあ私たちはいつも喜んで、こういられないようですね。いつも喜んでいる人がいたらちょっとおかしい人ですよね。大体こう人間っていうのは、こう大体こう8割ぐらい、思い煩いとか考え事とか悲しみとか、そういうのの中にあって2割ぐらい喜んでいるっていう聞いたりしますけども、いつも喜んでは全然いられないわけですね。でもこれは信仰の手っていうことなんですね。今回秋元牧師が来られた時に、ヤコブ書を開かれましたけど、ちょっとそこをですね、もう一回見ていただきたいと思います。ヘブルの次ですね、ヤコブの手紙の1章の2節をお読みいたします。ヤコブの手紙の1章の2節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいと言ってですね。さまざまな試練、一個じゃなくていくつもですね、あっちからもこっちからも、四面楚歌じゃないですけど、いろんな困難の問題が許されるときに、遭うときには、それをこの上もない喜びと思いなさいですね。試練ですから嬉しくないんですね。私たちにとってはこの上もない喜びじゃなくて、この下もない苦しみですね。本当に、これ以上ない苦しみですね。こういうふうに思うような事柄の中で、でも、それをこの上もない喜びと思いなさいっていうふうにこう言っているわけですね。この上がないっていうんですから、皆さん一番喜ぶときに、ある方は、例えばホークスが優勝したとかですね、一人一人喜びが違いますけれども、一番喜んでるときは、やったーって なりますので、こう、なんか解決したら、問題解決したら、やったと思いますよね。やっぱり、この上もない喜びっていうのをちょっと思い浮かべてですね、で、いただいて、その上もない喜びと思いなさいっていうこう言っているわけですね。で、これは、その思い込みなさいっていうことではなくて、結果的にそうなるので、喜びなさいっていうことを言ってるんですね。 ですから私たちはその、試練に遭うんですけれども、神様も試練を許されるんですが、その背後に神様の素晴らしい計画があって、だから私たちはその益が表されてきますので、だから喜びなさい。また神様は私たちを愛しているので、最善の計画を結果しか表されないので喜びなさいということを言っているわけですね。ただここで私たちの信仰の対応ということが重要になるわけです。私たちがその試練になる試練に対して喜ぶこともできるし、つぶやくこともできるですね。落ち込んでいて、自分を、自己憐憫に陥っていることもできるし、またその中にずっとなんか落ち込みの中にずっといるっていうこともできるわけですね。でもまだある方は電話して人に聞いて聞いてって聞く話す方もいるかもしれないですね。いろんな対話があると思うんですけども、でもそれを聖書が言う通り喜びですね。神様このことありがとうございます、このくらいこのようない喜びですって言ってですね、なんか自分で言いながらバカとかですね、嘘言うなとかですね思うかもしれないですけど、そのこのようない喜びとして喜ぶこと、踊ったり感謝していくことっていうのはですね、実はそれは神様の前にすごく大きなことなんですね。でそれは本当にこのような喜びとなる、そういう結果となるので私たちは喜びなさいと言われているので、それをやる人っていうのは実際にこのような喜びっていうのがですね与えられてくるわけなんですね。ですからぜひそのことをですね覚えていただきたいと思います。マーリン・キャザーソンというですね、感謝の作品の世界的な器がいますけども、彼は彼がしたかったのはですね、メッセージだったんですね。それでいろんな街頭に行って話をしたりしたんですけども、みんなクスクス笑ったりですね、なんかかわいそうだなみたいな目で見てですね去っていったりするわけですね。でその中で学校でもですね、一生懸命文章を書いたりメッセージする練習をするんですが、もう先生からはですね、自分がうまくいったと思った時に先生から、さっき、ね、映像で見ましたけども、マリさんの映像で見ましたけども、うまくいったと思ったら先生がですね、君は書いたりメッセージしたりそのまま向いてない、たものがないからやめた方がいい、それはしない方がいいっていうふうに言われたって言ってね、で本当に先生にも悪い評価しかなかったわけなんですけど、でも前さんに与えられた使命とか計画、神様の計画っていうのはそうじゃなかったんですね。で彼はやめないでやり続けていた時に、あるところからポンと抜けたいようになって、それからメッセージですね、50万人の前でメッセージしたりとか、世界中に行くようになったりとか、賛美のと感謝の方が1000万個以上ですね、世界で売られ用いられるようになったとかですね、全く人の目と違うですね結果になっていたんですけど、本当にでもマリさんいつも喜んでいたわけですよね。で私たちの目の見えるところではもう最悪と思った中でも、やっぱり喜ぶっていうことがですね大きなポイントであるということをですね覚えていきたいと思います。ある時なんかパーティーみたいなところパーティーに行って、である女性の綺麗なドレスした人いたんですけど、そこにだからトマトジュースをこぼしちゃったそうなんですね。でその時なんかハレルヤって言って喜んだんですね。でそれはかなり怒られたと思うんですけども、もちろん謝らないといけないんですけど、でもまず後ろ喜んだ、こんなことしたら大変なことになったっていうのは分かっ、もちろんアリさんは分かってるんですけど、でもそのことさえも喜ぶっていうのはやはりやっぱりそれが喜ぶっていうことがすごく身についてるんだなと思うんですね。で日本に来られた時も秋元牧師と一緒に移動しててですね、良いことがありましたっていう感じですね、何かと思ったらチケットなくしたって飛行機のですね、国内の日本の移動のですね、またそうですけど、でもまず感謝する主を喜ぶっていうことも身についてるんですね。で私たちもその人の目にちょっとバカみたいなんですけども、いつも喜んでいなさいっていうのをですね、本当にそれをですね実践していきたいと思います。皆さんに一番いい時ですね、自分がこのでもない喜びって何だろうなって思って、でそれを思ってですね、神様ありがとうございます、こうなりましたって、その喜びで喜ぶっていうのなんですね。で施策も感情も落ち込んでてですね、もうぐじゃぐじゃでどうしようもない時であっても、それを喜んでいく、感謝したい、踊るっていうことがですねポイントであるっていうことを覚えていただきたいと思います。 で、それは人の目にどうやられると思っても主の目に大きいんですね。だから私たちの感覚でこんなことしてて何になるんだろうかとかですね、なんかこう心の中で矛盾を感じたとしてもそれは全然構わないんですね。これは信仰によってなすことなの で神様の目から見てそれは大きいことなんですね。で、そして神様はこの上もない喜びとしてそういった結果としてそういうふうに変えてくださるということをですね、覚えていきたいと思うんですね。そして絶えず、祈りなさいとあります。で、いつも祈りなさいということをですね、言っています。で、特に今私たち終わりの時代に生かされていますけれども、本当にこう、いろんな問題や困難が生かされてくる時代でもあると思うんですね。で、一人一人の中にもいろんな事柄が起こってくるんですが、この祈るっていうことがですね、この、恵みが与えられているというのは非常に大きなことですよね。祈るときに私たちはいつも助けを、神様の助けをですね、受けているわけなんですね。で、先日の、九州から帰ってですね、秋元牧師が、それで、このその次、町中なんかの世界があって行ったそうなんですけども、その帰りですね、電車だともうちょっと時間かかるんですけど、車で迎えに来てくれたので、車で1時間半ぐらいで帰れるそうなので、よかったと思って乗せてもらって行ったそうなんですね。で、あるところでちょっとコンビニに寄ってもらって行き始めたら、道に迷ってしまって、で、そしてですね、この踏切があったんで、踏切に行ったんですけど、踏切の向こうが行き止まりになってそうなんですね。で、また戻ってこようとしたんですけど、車の上にこの踏切の遮断機が降りてきてしまって、で、何を思ったのか、マジキナ牧師がこうバックを始めたそうなんですね。で、後ろにいていたヨハネ君はもう電車の向こうから来るのが見えたっていうことなんで、だからそのまま真っ直ぐこう行っちゃわないといけないのにバックしてきたんで、もう自分は死ぬかと思ったそうなんですね。で、あわやってことですね、何してるんだみたいな感じでこう前に出ていって、して事なきを得たっていうことなんですけども、私もそういう時ありましたね。その遮断機が車に落ちてくるっていうですね、ちょっと無理でもこう出ていかないと、踏切から出ていかないと大変ですけども、で、その時にですね、はっと思って、あ、ちょっと祈ってなかったと思ってですね、それで祈ったそうなんですね。そこまで2時間ぐらいかかってしまってですね、迷っちゃって、で、祈ったらそこから15分ぐらいですね、帰れたっていうことなんですね。また最近あったことなんですけど、その全部青で行けるようにですね、こう祈ったら本当に全部青で行っちゃったとかですね、神様は何でもできるんだっていうことを私たちにも示しておられるんですね。で、皆さんも祈ったら、で、祈るときと祈らないとき全然違うってことを体験しておられると思うんですけど、私たちに祈るっていう手段が与えられています。で、確かにすぐ祈って答えられることと、祈っても祈っても祈っても祈ってもなかなか答えられないことってあります。でもそれは神様を聞いてないんじゃなくって、神様の時があって、神様の方法があるんですね。で、祈りは必ず聞かれています。そして、私たちは失望しないでいい。